説教日々十字架を追って宍戸元雄牧師。
今朝の、説教の結論は、このルカによる福音書第9章の23節、それからイエスは皆に言われた。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。キリストは私たち一人一人を自分の自由な決断と責任の前に立たせる。それがキリスト教信仰であります。私についていきたいと思うものはと、口語訳聖書を訳されておりましたが、私についていきたいものはとキリストは言われます。キリスト教信仰は何かの力によってその強制されるというものではないのであります。あなたがついてきたい、そう思うものはというふうにキリストは言われました。自分の中に主イエスキリストに従いたいという思いがなければそれでよろしいとキリストは言われ、このことはその前に書いておりました18節以下に、群衆は私のことを何者だと言っているのかと問われたことがこの前のところにあります。その時にも弟子たちははじめ一般の人々の答えを語りました。答えました。洗礼者ヨハネだと言っている者、あるいはエリアだという人もいます。昔の預言者が生き返ったのだという人もいます。それはそれでよろしい。ではあなた方は、あなたは私を誰というのか、そうキリストは切り込んでこられました。その時ペテロが、あなたは神からのメシアです、神のメシアですというふうに答えたと書いております。いずれにしてもそういう形でキリストは一人一人に問い、決断の前に迫る、そういう方であります。そして21節以下、イエスは弟子たちを戒め、このことを誰にも話さないように命じて次のように言われた。この21節のこのことを誰にも話さないようにというこのことの意味については、例えばペテロは確かに神からのキリスト、神からのメシアと、神のメシアというふうに答えたんだけれども、その内容が十分ペテロは分かっていなかったということから、このこと、この言葉をですね、誰にも話してはならないというふうに言われたのではないかという解釈も成り立ちます。つまりこの言葉としては正解だった。しかしその内容についてペトロは十分に理解していなかったのではないか。そこでイエス様はそのメシアの意味を、メシアというのは救い主キリストということでありますが、その意味を続いて語ったというふうに考えられます。それが次のように言われた。人の子は、つまりここでメシアはというふうに一般的なことではなくて、人の子というのはイエス様ご自身、自分のことを指していますね。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老最長立法家したときから排斥され、3日目に復活することになっている。それからイエスは皆に言われた というふうに続いていきます。そして22節のところはイエス様自身のこの十字架を追う姿が書いてありますよね。でそれに続いて今度はイエスは皆に言われた、まあ、弟子みんなに言われた、あるいはもっと広くこの弟子以外の人たちも含むみんなというふうな意味も込められているかもしれません。まあ一般的な意味というんでしょうか。つまりキリストについていきたいもの、ついていきたいものはここに3つのこの事柄をキリストは命じられた。まあここに3つの動詞が書いてありますね。自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。捨てる、背負う、従うというそういう動詞、すなわちこれはキリスト者というのは単に聖書を学んでいれば、あるいは信仰について考えていればそれでいいというものではなくて、信仰の告白は行動と新しい生き方を促していくものだ。この22節に続いて23節はキリストの弟子たちの十字架が語られているということです。まあ、22節がキリストの十字架であったことに対して23節はキリスト者の十字架ということになります。ルターはキリスト者というのは小さなキリストであるというふうにの言葉を残しています。それはキリストそのものではないけれど、もちろんないけれども、キリストと似た形になっていくものなんだと、そういうものなんだということをルターは言いたいわけであります。そして聖書もそのことを語っております。十字架のキリストに倣って自分の小さな十字架を追う生き方というものが23節にこの3つの動詞で語られています。そしてそれに続けて24節があります。この23節の3つの命令というものの後に24節、25節、26節と続いているのでありますが、実はこの23節から24節につながっていくときに、実はここでその24節には理由を示す言葉が書いてあるんですね。この日本語聖書ですとそのことが十分に訳出されていないんでありますけれども、文字通りに言うと24節のところはですね、ここで日本語でもうですね、あの個人訳の永井直春訳の聖書を読んでみますと、ここのところを我がためにその魂を失う者、この者はこれを救うべければなりと、ちょっとこれ文語訳聖書なんですけども、まあ分かりやすく言えば、なぜなら私のために命を失う者はそれを救うことになるからである。この理由が書いてあるということですね。3つの命令、自分を捨てる、十字架を背負う、キリストに従うというこの3つの命令はなぜ言われるのか、なぜこの語られたのか、実はそれはこういう理由からだ、こういう理由があるからあなたは自分を捨てなさい、十字架を背負うものとなりなさい、キリストに従うものとなりなさいというふうに、ですから24節の方を最初にですね、書いてもいいわけですよ。まあとにかく原因というか理由を示す言葉がここには示されているということであります。つまり、ここに24節の言葉はですね、 自分の命を救いたいと思う者はそれを失うが、私のために命を失う者はそれを救うのであると、ちょっと分かったような分かんないような言葉がここに書いてあるわけですね。一体これどういうことなんだろうか。主イエスのために命を失うということは一体どういうことなんだろうか。私のために命を失う者はそれを救うというふうに書いてある。イエス様のために命を失うということは一体どういうことなんだろうか。つまりそれは自分を捨てるということは一体どういうことなんだろうかということにつながっていますね。それと同じですね。自分を捨てるということは一般的に考えると、キリストのために自分を痛めつけたり、あるいは何か禁欲的な修練をするというようなことではなくて、まして自分の命を、自殺を行為するというようなことではもちろんそういうことではないですね。自分の命を失うっていう、じゃあ一体何なんだ、そういうことではなくて、ただキリストだけを知って、もはや自分自身に頼るのではなく、先立ちたもうキリストにのみしっかりと従っていくことであると。でこのことを考える、ヒントとして、このルカによる福音書14章の27節というところにはですね、この似たような言葉が実は、書いてあるんですね。ここにこういう言葉が書いてあります。これは14章の27節ですので、開けることもないですけれども、こう書いてですね、自分の十字架を背負ってついてくるものでなければ誰であれ私の弟子ではありえないと。つまりこれはキリストの弟子であるということを語るもう一つの聖句になります。同じような聖句になりますよ。今日の読んでいるところと同じようなものだと思うんですよ。ただ説明がその後にルカ福音書の14章の方にはついてるんですね。それを要約すればこういうことになります。こう書いてあるんですね。イエス様はこういう比喩っていうんでしょうか、語られました。あなた方のうち塔を建てようとするとき、作り上げるのに十分な費用があるかどうか、まず腰を据えて計算しない者がいるだろうか。またどんな王でも他の王と戦いに行こうとするときには、2万の兵を率いて進軍してくる敵を自分の1万の兵で迎え撃つことができるかどうか、まず腰を据えて考えてみないだろうか。もしできないと分かれば、敵がまだ遠方にいる間に施設を送って輪を求めるだろう。そのことを語った。どういうことなんだろうか。私たちが自分の人生の戦いや自分の人生を歩んでいくときに、自分はどれだけの費用を持っているのか、自分はどれだけの兵力を持っているのかを計算するだろう。あなた方は自分の力とキリストの力を比べてみよう。キリストは病める人を癒し、死人をよみがえらせ、大波の海に向かって沈まれ黙れと言われたお方である。十字架につき三日目によみがえって天に昇られたお方である。これがキリストである。一方私たちはこの地上にあって、自分の非力さや無力さを毎日のように味わっている。そのことを知ったならば、キリストと私たちの力の違いは歴然としているではないか。直ちに無力な自分を捨てて、本当に力のあるキリストだけを信頼して進むべきではないか。それが自分を捨てるということである。私のために命を失うということは、キリストという本物の命を選び取るということである。キリストは この決断の前に我々を立たせている。キリストの力、人間の力、比べてみよう、計算してみよう。もし叶わないとするならば、死者を送って和解せよ、そう言われる。人間の小さな経験や力にこだわって先立っているキリストを見失うな。このキリストに全面的に信頼せよ。先ほどペテロの信仰の告白のことをが書いてあると、18節に書いてあるというふうに申し上げました。実はその前にキリストはその場面において祈っていたということが書いてありますね。これは9章の18節ですね。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちが共にいたと書いたんですが、祈っていた、何を祈っていたんだろうか。その内容は聖書は書いていません。ただ推測されるのは、ペテロが信仰を告白、代表して信仰を告白する。しかしペテロには弱さがあった。ペテロはみんなの前で、あなたは神からの、神のメシアですと、キリストですと信仰の告白をした。しかし後にペテロはキリストを知らないということになっていった。これはずっと後のルカ伝の22章のところに書いてありますね。有名な言葉ですよね。その時もペテロは、私は誰があなたについていかなくなっても私はあなたについていきますということを言った。しかしその時キリストは、私はあなたのために信仰がなくならないようにあなたのために祈ったと、そういうことが書いてありますよ。つまりここでペテロの信仰告白ということを考えながら、イエス様はしかしなおペテロのために祈っておいたんじゃないかと思うんです。つまり私たちもみんなそうじゃないですか。みんなイエス様の前で、あなたは神のメシアですと、あなたは主ですと告白して我々は洗礼を受けたんですよ。みんなそれでなければ洗礼を受けることはできないんですよ。しかしなおそれでも、なお私たちは弱さの中にあることを否定できない。したがいまして、洗礼を受けて忠実に礼拝生活を守る人ももちろんいます。しかしそうでない方も出てくるという現実がある。しかしなおキリストは、あなたのためにその信仰がなくならないように祈る。キリストはそういうお方です。ペテロの人生の始めから終わりまでを導かれる、そういうお方です。このペテロに先立つキリストに全面的に信頼していく、それが古い自分を捨てるということになる。考えてみますと、私たちも肉体的な意味でも絶えず古い細胞は捨てられて、新しい細胞によって私たちは生きているんだということを聞いたことがあります。古い自分を捨てて真の命、キリストに従っていくものとなる。日々そのようにして先立つキリストのゆえに、自分の古い命を捨ててキリストという命を選び取っていく。その時あなたは救われるだろう。その時あなた方は 自分の自分自身というものを本当に慰められ癒され、そして救いに扱っていくのであるということであります。キリストの弟子としての形、それはこの世にの形ではない。これはローマ書第12章2節に書いています。この世に習うなということも書いています。それはこの世の形ではなくて、あなた方はキリストの形となれと言っているんですよ。聖書はキリストの十字架と同じ形になるのだ、同じものではないです、同じ形になるのだと言っている。十字架というのは当時ローマ軍が罪人に自分自身の十字架の横棒を刑場まで担がせるという、そういう習慣から来ていると言われています。そしてガリラ周辺の人々は十字架のに貼り付けになるという光景は珍しいものではなかったというのです。よくありふれてたものだった、そういう習慣から来ている。しかしここで注目すべきは、キリスト者の十字架はキリストの十字架ではないんです。キリストはこう言われました。日々自分の十字架を背負って来なさい。自分を捨て日々自分の十字架を背負って背負いなさいと言われた。各自一人一人その十字架の重荷は違っている。しかしそれは日々に担わねばならない重荷である。特別な時だけ重荷があるんではなくて、日々に担わねばならないそういう重荷、時にはもちろん自分自身のこともありますけれども、家族のまた他の人の重荷も担う、そういう必要がいろんな形で起こってくる。それは特別な時のことではなくて、日々の毎日の生活の中で起こってくる、そういう重荷という十字架である。そしてそれに続いて、私に従いなさいとこの3番目の言葉があるわけですね。キリストはこのマタイ伝11章で我々がよく知っている言葉を言われました。すべて重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝を追いやすく、私の荷は軽いからである。そうキリストは言われた。それは私たちの日々の人生の重荷、そういう生活、その中にキリストご自身がすでに先んじて重荷を負う、牛の肩にかけられる首輝を負っておられる。このキリストの首輝の隣に入りなさい。私の首輝は負いやすく、私の荷は軽いからであるとキリストは言われた。そうすればあなた方は魂に安らぎを得られる。そうすればあなた方の魂は滅びることなく、それを救うことになるんだと。最近耳にした我々身近なニュースでは、老老介護というの悲劇が報道されましたね。夫が障害を持っている妻を何十年間も見て、もう疲れ果てて、そしてその果てに妻をその海の中に投げたというような悲劇があります。まさにこのニュースを聞いたときに、この方はやっぱり重荷の日々の重荷の中で耐えられなくなり、そうしてこれ以外に道がないというふうに思ってしまって、こういう道を選んでしまったんだなと思うんであります。キリストは言っておられる。すべて重荷を負う者は私のもとに来なさい。 私はすでにあの牛の肩にかけられる首輝き、あなたの人生のその首輝きを私はすでに負っている、あなたは私の隣に来なさい、そう言っておられる。その時あなた方は魂に安らぎを得られる。それは滅びではなく、それを魂を救うのであると。まさにこれがキリスト教の信仰ですよね。これがキリスト教の信仰なんです。その時私たちの霊の命も肉の命も共に救い出されて、そして安らぐことができる。キリストはそういうお方なのだ。まさにそれが神のメシア、神のキリスト、救い主なんだという、そういうことであります。私たちは自分の肉の命には気を使います。肉体の健康には誰でも気を使ってます。しかしキリストはその次の言葉でこう言われました。私たちは彼に全世界を手に入れたとしても、まあそういうことはありえない、ありえないことだと思うんです。全世界をの富をですね、手に入れたとしても、自分自身の魂を滅ぼしたり失ったりしたらば何の得になるだろうかとキリストは言われた。永遠の命はこの肉体の死によって滅びてしまうような命ではなく、また霊魂不滅といったようなものでもなく、神によってキリストに従うことの中で与えられる命である。肉体の死を突き抜けていく新しい命である。肉体の命を超えた自分自身の存在、自分自身の人格、そういったものを支えてくださる神から来る命、まさにその神につながっていくことから与えられるのが永遠の命というものだということを、その次にキリストは語られたのであります。先ほど読んだ旧約聖書詩編86編の20節21節にはこう書いてありました。主を讃えよ、日々私たちを担い救われる神を、この神は私たちの神、救いの御業の神、主、死から解き放つ神。まさにこの旧約聖書で言われている神、この神が人の子として私たちの中に現れた神、イエス・キリストである。旧約聖書のこの言葉はまさに私たちのうちにイエス・キリストという形をとって、私たちのうちに私たちを担い救われる神としてここに来てくださった、私たちを死から解き放つ神としてイエス・キリストは来てくださった。パウロはそれを次のような言葉で表現しました。ガラテヤ書2章20節、私はキリストと共に十字架につけられています。生きているのはもはや私ではありません。キリスト、十字架のキリストが私のうちに生きておられるのです。私が今肉において生きているのは、私を愛し私のために身を捧げられた神の子に対する信仰によるものです。パウロもまた自分を捨て、自分の十字架を背負って、そしてキリストに従うものとなっているわけです。まさに十字架のキリストが私のうちに生きているんだ、この十字架のキリストに私は従っていくんだ。なぜかこの家に私はたちは十字架のキリストの福音を恥とはしない。これはロマ書1章の16節ですね。私は福音を恥としないと言ってます、ね、 これは十字架のキリストの福音であります。十字架を担う生き方を恥とはしない、十字架を担っていく生き方を、それは恥だと言ったのは、あの哲学者のニーチですよ。キリスト教徒はですね、十字架を背負うなんていうあの奴隷の生き方をしてるじゃないか、もっと強い人間となれと言ったような意味のことを哲学者は語ったんですね。そしてこの十字架を追うということを軽蔑したんですね。しかしキリスト教徒は軽蔑しませんでした。人がどういうふうに言っても、なぜならばこの十字架のキリストの御業によって私たちは罪を許され、私たちは救いを与えられ、死から解き放された、そういうものであるということに対する確信を持ってたからです。だからパウロも、私は福音を恥としない、十字架の福音を恥としないと言ったのでありますね。この十字架のキリストが私のうちに生きておられる、まさにこの神の子に対する信仰によって私は生きていくと言って、自分の魂をしっかりと持ってパウロは生涯キリスト者として生きていった。ここでキリストは私たちにそのことを教えているのであります。私についてきたい者は自分を捨て、日々自分の十字架を背負って私に従いなさい。この中に誠の命があるとキリストは言われたのであります。お祈りします。